聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は力を神、全能者、王の主の主、この世界の根源である方、救い主、そしてあなたと共におられる方です。この方を覚えてですね、ご共に書いてあげましょう。まずですね、いつものように、ですね、東日本のために共に祈りましょう。日本の教会クリスチャンがこのことのために用いられるようにとですね、そのことも共に祈ってまいりましょう。お願いいたしましょう。4ヶ月が過ぎ、しかしそれでもまだまだ困難状態が続きます。どうぞそのところにあなたの祝福と恵みを注いでください。どうぞ主よ、さらに西日本を代わりに、また日本を代わりにさせてください。またその他のところにも災害にあったところがあります。どうぞそこにもあなたが働き助けてくださいますようにお願いいたします。あなたの憐れみと恵みがありますように、イエスの名前でお願いいたします。アーメン。ではですね、いつものようにですね、聖書の通読箇所を開いてもらいたいと思います。旧約聖書が呼ぶ記、そして新約聖書が使徒の働きとなっています。呼ぶ記はですね、呼ぶと友人たちとのやり取りが続くわけですが、呼ぶはですね、自分の持っているものすべてを失うという、そして体までですね、悪くしてしまうという大変な出来事に出会います。そのような中でですね、それでも彼はですね、神様の前に出ていこうとするわけですね。その中にはですね、様々な人生訓も書かれています。友達は言います。お前がこのような状態になったのは何か悪いことしたからだ。正しいものこのようなことにならない、そのようにもですね言われます。しかしですね、最後にはですね、主が呼ぶの前に現れて、そして主が呼ぶを祝福してくださいます。人の考えをはるかに超越しておられる主の御心、それをですね、この呼ぶ記から知ることができます。またですね、新約聖書使徒の働き、こちらはですね、パウロが捕らえられ、いよいよローマへと送られる、そのことも書かれています。その中でもですね、このパウロに対して主はですね、何度も証の機会を与えになります。そのようなところもぜひお読みください。このですね、使徒の働き、共に書いてまいりましょう。今日はですね、この使徒の働きの24章14から21節のところです。新改訳聖書2版255ページ、3版279ページのところです。皆さんですね、聖書を開いてください。では、田中里見姉妹を読んでください。
私は彼らが異端と呼んでいるその道に従って私たちの罪を共に伝えている人と伝えているということを各家の前で証明いたします。私は立法に習うと心で私は書いているところを全部信じています。また実現の悪人を必ず自殺するというこの人たち自身も抱いているのだのためによって抱いております。そのために私は一心も本の前にも人の前にも責められることのない良心の人を持つようにと大臣を作っています。さて私は同胞に対して施しをし他国前物を隠れるために一年で十日で入ってきました。この前物のことで私は清めを受けて宮の中にいたのを彼らに見られたのですが別に純粋もおらず顔でもありませんでした。ただアジアから来た一人民間のユダヤ人がおりました。もし彼らに私について何か非難したいことがあるのですが自分で勝ったのならしていきたいようです。でなければ今ここにいる人々に議会の前に立っていた時の私にどんな口を見せたかを言わせてください。彼らの中に立っていた時私はただ一言議会の自覚の人で私は今日何かがどの前に放置されているのですと言ったように知りません。
ダメを感謝します。では、主題聖句をですね一緒に見ましょう。私は立法にかなうことと預言者たちが書いていることとを全部信じています。使徒の働き24章14節します。ではこのところから全部信じていますと題しまして御言葉を開いてもらいたいと思います。今回ですね私たちは一体何を信じているのかということをですね考えてみたいと思うんですが、ある人は考えました。この聖書の中で納得のいくところ以外信じないことにすると考えたんですね。それで聖書の中で信じられないことそれを消していこうとしたんです。どんなことが信じられないでしょう。まあ、聖書を開いてみます。そうすると神様がたった6日間でこの世界を作られたと書いてあります。こんなことは信じられない。それで彼はですねそのところをマジックで消してしまいます。そしてですね次にずっと見ていくとですねどんなところがあるでしょうか。ノアの洪水の話が出てきます。世界中を覆う洪水があった。こんなことは起こるはずがない。それでそこをまたマジックで消してしまいます。次にですね、今度はモーセがエジプトを出るとき、イスラエルの民を率いてエジプトを出るとき、この海が二つに分かれて、その乾いたところを通っていった。そんなことあるはずがない。そう思って、そこもまたマジックで消してしまいます。まあ、ずっと見ていってですね、今度はですね、新約聖書に入ります。新約聖書に入るとですね、イエス様が乙女マリアから生まれたと書いてあります。結婚をせずにですね。そして、まだ男の人を知らないマリアからイエス様がお生まれになったということが書いてある。いや、そんなことあるはずがないと、そこも消してしまいます。またですね、イエス様が十字架で死なれ、そして3日目によみがえられた。いや、人が死んで、またよみがえるなんてあるはずがないと、これもまた、マジックで消してしまいます。そうやって聖書の中で信じられないことをどんどんどんどん消していったら聖書は全部真っ黒になってしまいます。この聖書は皆さん私たちが信じて読むのでなければ皆さんにとって何にもならないそういう書物です。聖書は信仰の書です。これは書かれている事柄を信仰で受け止めるのでなければ意味のないものです。信じて受け止めなければなりません。この聖書の一番初めにはこう書いてあります。はじめに神が天と地を創造した。 皆さん、聖書という本は皆さんに神様がおられるということを証明しようとしません。いいですか。聖書はですね、神様がおられるんだということを皆さんに説明しようとしません。そうではなくて、聖書は神様がおられるというのは当たり前なんだというところから始まるんですね。聖書の中では神様がおられる、この天地、この世界を作られた神様がおられる、これは当たり前なんです。そしてこの神様が天と地を作られたというところから聖書は始まるんですね。神様が天地を作られた、それが聖書の最初の言葉です。この世界すべてを神様が作られた、そのことから聖書は始まります。ですから皆さん、私たちはこの聖書に書かれている言葉に対してアーメンと受け止めていかなければなりません。アーメンというのはその通りですという意味です。聖書の言葉が語られたとき、その通りです、アーメンと受け止めていく。神様が天地を創造された、こう聞いてアーメンと受け止めていく。神様が6日間で全てを創造された、これを聞いてアーメンと受け止めていく。また6日目に人間を作ってくださったということを聞いてアーメンと受け止めていく。その通りですと受け止めていく。それが聖書の読み方でなければなりません。アーメン、その通りですと聖書の言葉、神の言葉を受け止めていきましょう。またですね、お祈りの時も誰かがお祈りをする、教会にいるとですね、アーメンという言葉を何度も聞きます。その通りです、その通りです、こういう意味ですけれども、誰かがお祈りしたときもアーメン、その通りです、そのようにですね、同意する、そのように共に祈る、そのようにですね、共にアーメンと主の前に出てまいりたいと思います。アーメン、その通りですと聖書の言葉をまた受け止めていくとき、皆さんがアーメンと受け止めながら、信仰で受け止めながら聖書を読んでいくときに、この聖書の言葉はあなたを祝福します。皆さんの聖書の言葉は皆さんを祝福します。あなたの人生は聖書の言葉によって祝福されます。皆さん共に聖書を読んでまいりましょう。さてですね、今回の箇所に、入ってまいりますが、今回の箇所では、この使徒の働き24章14節、ここにですね、パウロが語った言葉が書いてあります。パウロはですね、ローマの総督であるフェリクスという人の前でこのことを語りました。それはですね、ユダヤ人であり大祭司であったアナニアがこのパウロのことを訴えたからです。このパウロというのはとんでもないやつだと、そのように訴えられたパウロはですね、総督ペリクスの前でこのようにして証言しました。その中の一部ですけれども、この中でパウロは自分が一体何を信じているのか、そのことを簡単に述べています。パウロが述べているのは何か、パウロが信じているのは何か。パウロが信じているのは先祖の神と書いてあります。私たち、すなわちパウロたちの先祖、パウロ偉大人でした。偉大人の先祖であるアブラハム、イサク、ヤコブの神主、それをパウロは信じていました。皆さん、私たちが一体どんな神様を信じているか、非常に大切なことです。私たちが間違った神様を信じるなら、えらいことになってしまいます。どんなものでも信じればいいのではありません。日本にはですね、間違った神々がたくさんあります。皆さん、 どんな神様を信じるか、その前にですね、考えてみてください。どんな人の言うことでも信じるなら、私たちは偉いことになってしまうんではないでしょうか。まあ、オレオレ詐欺というとですね、ちょっと古いかもしれませんが、しかしいろんな詐欺の手口がですね、今あります。そういうことによってですね、ひどい目に遭われたそういう方々がおられます。何とかして人々を騙して、人々から奪い取ろうとするような者たちがいます。そういうものを信じてしまうなら、えらいことになってしまうんではないでしょうか。同じように神々と呼ばれる者たち、その偽りの神々をもし信じてしまうなら、人生を時には棒に振るようなことさえあるかもしれません。八百万の神々と日本では言います。これはですね、全てのものに神様が宿るというその考えから来ています。全てのもの、それは私たちの目に見えるもの、それら結局のところですね、自然を崇めること、ものそのものを崇めていることにつながります。そのことは聖書の中ではっきりと定められた罪です。ここにモーセの実戒を挙げておりますが、これはですね、モーセの実戒の最初のところです。その一番最初に書かれているのは、主以外の神があってはならない、あなたに私の他に他の神々があってはならない、そしてですね、あなたは自分のために偶像を作ってはならない、上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない、それらを拝んではならない、それらに仕えてはならない、あなたの神主である私は似たの神、私を憎む者には父の戸が子に報い三代四代にまで及ぼしと、こう書いてあります。このですね、上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、この世界にあるどんなものもそれを神としてはならないということですね。それを形作り拝んではならない、またそういうものを神としてはならないということです。それらは神ではなく非造物、神様に作られたものであるということです。皆さん、私たちはですね、自分よりも大きなものを見るとですね、まあそれを神だと言ってみたりとかすることがあります。日本にはですね、山を神とする信仰がありますね。山を拝む、またですね、川を拝む、まあ、日本だけには限りませんね。エジプトでもですね、ナイル川を神とします。またですね、日本ではですね、太陽を見るとお天道様と言ってですね、これを拝みます。しかしそれらは神ではありません。皆さん、神様があなたのために、私たち人間のために太陽を作ってくださいました。また川を作ってくださいました。皆さんにですね、誰かが何かプレゼントをくれたとします。まあ、どんなプレゼントでしょうか。もらってですね、箱を開けるとですね、このですね、単語が出てこなくなりました何かですね、まあ、扇風機とか入ってたとしましょうか。ちょっと朝と変わってしまいましたね。もう夏の暑い時ですか、あなた専用の扇風機がプレゼントされたらですね、嬉しいかもしれません。で、この扇風機がですね、入っていった時に、あ、この扇風機はいいな、この風に当たりながらですね、あ、これは素晴らしいと、それを崇めたらですね、ちょっとおかしいですね。そうではなくて、その扇風機をくれた人のことをですね、その人にですね、ありがとう、そういうふうに言うんじゃないかと思うんですね。そのようにですね、 私たちは本来は感謝するべき相手をですね、間違えてはならないわけですね。神様があなたのために、私たちのために太陽を作ってくださった。ですから私たちは神様に感謝しなければならないんですね。お天道様と太陽を崇めるのではなくて、それを作られた方を崇めていかなければ。山も太陽も川も風も神ではありません。それらは神様によって作られたものです。そして私たちはそれらを作られた方、それらを私たちのために作ってくださった方を崇めなければならないんですね。またですね、パウロはですね、この箇所で言っています。立法と預言者たちが書いていることを全部信じていると言っています。この聖書はですね、新約聖書と旧約聖書という2つのところからあります。皆さんよくご存知だと思いますけれども、後ろが新約聖書、前の方は旧約聖書ですね。で、この聖書、旧約聖書はイエス様が来られるまでの約束、そして新約聖書はイエス様が来られてからの約束の書です。旧約聖書はユダヤ人にとっても聖書です。ユダヤ人はこの旧約聖書を立法と預言と諸書というふうに言います。ここにですね、立法そして預言者と書いています。諸書、まあ立法と預言と諸書と言いましたが、諸書というのはですね、詩編であるとか箴言であるとか、そういうものについて言っていますけれども、立法、預言、諸書、まあ、ヘブル語ではですね、トーラ、ナビーム、ケセビームと、この3つの、ことが言われます。トーラ、ナビーム、ケセビーム。で、この中でですね、立法と預言者たち、まあ諸書を省略しましてね、で、立法と預言者たちというと、それは旧約聖書全体を、まあ、指しているというふうに言われるわけですね。ですからここでパウロは、聖書に書かれていること、旧約聖書に書かれていること全部を信じていますと言っているんです。聖書に書かれていることを全て信じるということで考えるなら、私たちが聖書をそのように見ていくとき、まず聖書には神様が天地を作られたと書いてありますね。その次に神様が6日間でこの全てを作られたことも書かれています。6日目に人間を作られたことが書いてあります。またアダムからエバを作られたと書いています。また人間は食べてはならないと言われていた木の実を食べてしまったということも書いてあります。そのことによって命の根源である神様から離れてしまった、そのことも書いてあります。神様はそのために救いの計画を立ててくださったということも書いてあります。またノアの洪水のことも書いてあります。まあ、言っている時がありませんけども、それらすべてここに書かれていることを私たちは信じるんですね。まあ、今言いましたが、旧約聖書に書かれているわけですが、新約聖書に書かれているのは救い主イエス様が来られたこと、この方は乙女マリアから生まれたこと、それから十字架で私たちの罪の身代わりに死んでくださったということ、三日目によみがえられたということ、そして天に上げられたということが書かれています。そしてですね、今そのことによってですね、イエス様は聖霊様を私たちに与えてくださっておられるということも書いてありますし、またやがて世の終わりが来るということも書いてあります。これらのこと何一つ省くことはできません。私たちはこれらを全部信じているんですね。どれも取り除くことはできません。全てが聖書に書かれています。ところがで ですね、当時のユダヤ人たちが聖書をどのように信じていたか、そこにはいろいろな人たちがいました。使徒の働き23章6から8節にですね、まあ、このような記事があります。ちょっと先に読みします。しかしパウロは彼の一部がサドルカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って、議会の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人でありパリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。彼がこう言うと、パリサイ人とサドルカイ人の間に意見の衝突が起こり、議会を先に割れた。サドルカイ人は復活はなく見つかりも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言っていたからであると、パウロという人はですね、私はパリサイ人だって言ってるんですね。まあ、ユダヤ人の中にはですね、宗教のいろんな派があったんです。で、パリサイ派、サドカイ派、エッセネ派というふうなですね、派がありました。他にもいろんな派や党派がありました。しかしその中でですね、このパリサイ派、彼らはですね、律法を、この聖書の言葉をよく読んで、そしてそれを正しく従っていこうというふうに考えている人たちでした。それによって救われようと考えていました。またサドカイ派、彼らはですね、このサドカイ人というのは神殿の祭司たち、主にですね、神殿の祭司たちが入っているようなグループなんです。ところが見てください、サドカイ人は復活はなく見つかりも霊もないといいと書いてあります。神殿の祭司たちがですね、どうしてでしょうか。いつの間にかですね、この神殿でですね、ただ捧げ物をするだけになってしまって、それで見つかりもいない、天使なんていない、霊もない、そしてですね、復活もない、こんな風に言うようになってしまっていたんです。それに対してですね、パリサイ人たちはですね、これらはある聖書を読んでですね、そのように理解していました。パリサイ人の子であるとパウロは言います。で、パリサイ人たちはですね、その中には律法学者たちもいました。律法を3年に勉強しようとしていました。聖書の言葉を勉強していました。そういうことからするならですね、このサドカイ派よりもパリサイ派の方が良くてですね、聖書をちゃんと信じているかのように思えます。ところが皆さん、イエス様が十字架にかけられました。その時ですね、イエス様を十字架につけようと一番熱心に考えていたのはパリサイ人たちだったんです。なんとかしてイエス様を殺さなきゃいけないと、そう一番考えたのはパリサイ人たちだったんです。律法学者、パリサイ人と呼ばれる人たちはイエス様を受け入れることができなかったんです。聖書を勉強して勉強して、それでもイエス様を受け入れることができなかったんです。それはこの聖書の言葉をアーメンと受け止めていなかったからです。私たちが聖書を読むときもそうです。聖書にはこう書いてありますね、ああ確かにそう書いてありますね、私たちがそのように見たのでは、聖書の言葉は私たちの力になります。その通りですと、アーメンと受け止めなければなりません。ある方はですね、聖書にこう書いてありますね、そのように言うときに、でもねとおっしゃいます。でも私には聖書に書かれていることを自分のこととして当てはめることができない。イエス様が十字架で死んでくださって信じるなら救われる、そう聞いても、いやそんなことだけで救われるなんて信じることができないとおっしゃる方もおられます。でも聖書はそのことをはっきりと約束しています。そのためにイエス様を十字架につけてくださって、その神様の愛がそのことを証明しています。自分にとって聖書は何を言っているのか、 私たちはそのように聖書を受け止めなければなりません。イエス様は言われます。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。私たちが信じて祈るなら、祈って求めるものはすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。皆さん、私たちが祈って信じるなら、それを受け取ることができるんです。私たちが祈ってもそれを信じないなら、イエス様は言われます、信じた通りになれ。私たちは信じたものを刈り取ることになります。神様の前に私たちが祈っても、神様私を祝福してくださいと祈りながらですね、神様私をそんなに祝福してくださらないであろうと信じているならそうなります。信じて祈って信じて、そして受け取るんですね。聖書にはこう書いてあります、でも私にはと思えないでください。私たちが信じてそして祈るなら、どんなことでも主はなしてください。そしてこの聖書にはその約束がたくさん書かれています。神様はどんなことでもおできになる方で、あなたのために素晴らしいことをしてくださる。またあなたの祈り、その一つ一つを神様は必ず聞いておられます。ですから皆さん祈りましょう。また神様がどれほどあなたを愛しておられるか、またどれほど信頼できる方かを知るために聖書を読みましょう。聖書を読むとき、神様がどんなに偉大な方かが分かります。そして祈りに応えてくださる方かが分かります。そしてさらに信仰を持って祈っていくわけですね。私もですね、皆さん、神様がどんな大きなことでもあなたにしてください、そう信じるときにですね、私もですね、こう宝くじを買ってですね、それが当たるようにとお祈りしたことがあります。神様がですね、それを聞いてくださるようにとですね、そしてですね、買ってからずっとですねお祈りしました。でもですね、その発表の日ですね、番号を見ていくと、なんとですね、下から一桁目、二桁目でしたかね、一番下の桁が違っていたのなら、前後賞とかがあるわけですけども、下から二番目ぐらいのところがですね、一つだけ違っていたんです。一番だけ違っていた、そのように覚えていますね。まあもちろん外れです。でも、その時に思ったんです。神様は、私の祈りを聞いておられたと思いました。神様は私たちの祈りを必ず聞いておられます。神様が私たちに答えてくださる答えは時としてそのままではないかもしれないけど、神様は私がその時に神様に言われたように思いました。私が祝福する方法はこれではない。神様はあなたを祝福する祝福を用意しておられます。あなたの祈りに応えて祝福するためのものをすでに天に用意しておられます。私たちが求めるのは、神様から見ればですね、ポンコツの自動車のようなものを私たちは求めているかもしれない。でも神様はもっと素晴らしい自動車を用意しておられるようにですね、あなたのために本当に良いものを神様は用意しておられます。私たちが祈り求めていくときに神様はそれをお与えになります。神様は良い方である、そして私たちの祈りに応えてくださる。まあ私のですね、買った宝くじは外れたわけですが、あるですね、韓国の方などはですね、 教会でみんなで宝くじを買ってですね、そして教会のために祈ってですね、そしてそれが当たってですね、会場を建て直したとか、そんな話もあるみたいですが、まあ、だから皆さん宝くじを買って祈りましょうなんてことは私は言わないですけども、しかしですね、神様は祈りを聞いてくださっておられるということは確かだと思います。そしてあなたの祈りに応えようとしておられる神様は意地悪の方ではなく、もっと素晴らしいものをすでにですね、神様のもとに用意しておられるんです。それを信じて祈りましょう。また祈っている求めるものを何でも与えてくださる方、神様力ある方、良い方であることを信じて祈りましょう。信じる、それは神様の祝福があなたの人生に働く、聖書にある全ての約束があなたの人生に働くと信じることです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのですと主は言います。皆さん、あなたの中に世に勝った方がおられます。世に勝った、この世界の全てに勝る方です。この方は全てのこの世界の全てを作られた方でもあります。力に満ちた方です。この方があなたと共におられます。今あなたを苦しめているどんな問題があったとしても、この方が共におられます。皆さん、ただですね、イエス様を信じたら全てが何もかも問題なくいくようになる、そのようには聖書は言いません。またですね、イエス様がはっきりとですね、世にあっては困難がありますと言ってしまわれたんです、ね、あるかもしれませんとおっしゃったならですね、ないこともあるかなと思います。でもイエス様ははっきりと世にあっては困難があります、はっきり断言されました。ですから困難のない人生はないと思います。問題のない人生はないと思います。でもそれらのものを乗り越える力を主はあなたに与えてくださいます。いや、全てに勝る力ある方があなたと一緒におられるんです。これは素晴らしいことですね。あなたと共におられる方はこの宇宙すべてを作られた方、全世界を作られた方です。すべての人間を作られた方です。あなたを苦しめているのは何でしょう。それがあなたの上司であれ、あなたのところに来る嫌なお客さんであれ、またあなたを悪く言う家族であったりとか、また友人であったりとか、どんな人であったとしても、何があなたを苦しめようとしても、イエス様はあなたと一緒におられます。全てに打ち勝つ方、全てに勝ったと言われる方、全てよりも強いと言われる方、この方があなたと共におられます。ですから主は言われます。勇敢でありなさい、恐れなくてよいと言われます。私たちはこの人生を主と共に恐れずに歩んでいくことができます。全てに勝る方があなたのうちにおられます。そして勇敢でありなさい、平安があるようにと言われます。信じましょう。そして神様が与えてくださる恵みをですね、全てしっかりと受け止めてまいりましょう。お祈りいたしましょう。大事な課題もThank you. 皆さん、しまい、お願いください。